はい、皆さんこんにちは。6月2日の、数学演習3、4の授業を始めたいと思います。浜中クラスです。それで前回も言ったんですけど、6月16日、再来週の火曜日ですけど、中間、試験か中間レポートか実施しようと思ってます。で、今のまあコロナの状況だと中間レポートという形になると思いますけど、まあ、なるべく試験に近い形で、6月16日火曜日に、実施する。で、まあ、例えば、いつも通り1時に、その試験問題を渡して、で、まあ、2時間とは決めませんけど、まあ、例えばその日の24時ぐらいまでって時間決めて、それで、提出していただくと。まあ、もちろん、レポートだから、何も見ないでとか、そういうことはしませんけど、まあ、とりあえずですね、これ前のまあ、理解の確認ということで、一応2時間で解けるぐらいの問題を作る予定です。だから一旦2時間で、試験だと思って解いてみる。で、まあ、その後はご自由に、他の参照して、さらに詰めていくってしてもらって結構なんですけど、まあ、そんな感じでやろうと思ってます。まあ、詳しいことは、来週、発表しますので、ちょっとお待ちください。それで、だから6月16日の皆さんのご都合とかを聞きたいんですけど、まあ、それが今週の課題です。だから16日大丈夫ですかっていうのを、まあ、イエスかノーか答えてください。これ重要ですので、全員必ず答えてくださいね。で、16日どうしてもダメだっていう人は、だから例えば16はダメだけど17はいいとかですね、まあ、そのくらいだったらちょっと融通は効くかもしれないけど、まあ、ちょっとその期間ずっといないとかだったら、まあ、その人だけ別に追試験みたいな、追レポートみたいにするかもしれないですけど、まあ、とにかく皆さんのご都合聞いてからだと思うんで、ご協力お願いします。それからずっと最初にも言ったんですけど、課題と宿題と毎週2つ出してます。で、最初にも言ったんですけど、課題と宿題は独立で、課題も宿題も両方平常点に加味されます。で、平常点が半分、中間期末が半分です。で、その平常点のうち課題と宿題の割合どうしようかなっていうのはまだ決めかねてるんですけど、まあ昔だったら対面で授業した時は半々ぐらいでやってたんだけど、まあさすがにちょっとこの状況だと課題にそんなに半分も与えられないから、まあ最初は20、30ぐらいかなと思ったんだけど、最近課題の提出がなんか悪くなってきていて、ちょっと心配なんですね。当然課題というのは毎週全員がさっくり出すと思っていたので、それで点数確保できるかなと思ったんだけど、ちょっとどうしようかって感じです。もし誤解してる人がいたら、課題は点数加味されますので、採点しないという意味は、その提出物が間違ってても減点しないって意味です。だから提出があれば全員その日の課題は満点です。で、提出しなかったらその日の課題は0点です。大丈夫ですか？これ、出してない人もしかしてこの音声の、説明聞いてないかもしれないですよね。もし皆さん友達でそういう、それっぽい人がいたら、教えてあげてください。それで、まあ、もしかしたら皆さんいろいろ忙しいとか大変だということかもしれないんですけど、それで先週言った国から出る10万円から20万円とかいう条件が厳しい方なんだけど、締め切りが6月8日って出てましたので、気をつけてくださいね。ちょっと条件厳しいんですけど、まあ、本当に厳しくなった人もいると思いますので、その人はもう今週中にできるだけ早く、そのページ見て自分が条件に合うかどうか確認して、で、書類多分必要だから、もうそれはもう今週集めないと多分間に合わないと思うので、できるだけ早く、動いてください。それから、まあ、ズームを用いて、オフィスアワーなり、なんか質問受付とかなんかやろうかなと思ってたんですけど、まあ、中間試験までにはなんとかします。まあ、それについてもちょっと今すぐはまだできないんですけど、来週ぐらいにアナウンスできればと思ってます。まあ、もし早ければ、NUCT の方に早めにアナウンス出して、まあ、質問ある人は言ってくれれば、ズームを立ち上げて、まあ、アポイント取ってって感じになると思うんですけど、まあ、そんな感じでやろうかなとも思ってます。 まあ全員と、まあとりあえず顔合わせぐらいの、あの簡単な、なんかわかんないけど、ミーティングみたいなのは一度開いてもいいかなと思ってますので、まあまあちょっとだけお待ちください。では、あの本題に入ります。今日はですね、あの線形写像っていうのを、あの規定と絡めて、あのもう一回、あの、厳密に丁寧に、あの考察するってことをやります。あの、2回目で、あの、一次変換の復習っていうのを、あの、やったんですけど、まあ、あれの続きと思ってくださって結構です。で、最初に、あの、一次独立とか、規定とか、で、規定に関する表現行列とか、これ1年生でやってると思うんですけど、まあ、それの基本事項をダーッと並べてあって、まあ、その復習問題も、まあ、問題、そうですね、例題とかに、あの、まとめてます。で問題1はですね、あの規定の判定ということで、あの1年で普通にはあの数ベクトルでやってる話なんだけですけど、あの2年生になってあの線形空間とかの定義があの一般化されます。だから数ベクトルだけじゃなくて、関数とかですね、あの関数空間がベクトル空間として扱われる。まあ、その辺が非常に重要になってきます。で問題1はだからその関数空間の簡単な場合として、まあ、あの2次以下の多項式の空間というものを考えて、でこれあの線形空間になります。で線形空間になるんで、あの規定という概念があって、まあ、その判定の問題なんですけど、まあ、あの X とかあの X2 乗とかあるんですけど、まあ、これ一個一個はあの数ベクトルの規定だと思って、あの規定の判定条件をあの吟味すればよいと、まあ、それだけの問題です。だからちょっとあのこれ復習の問題として出してんだけど、あの多項式とかそういう関数空間も扱うよっていうことだけはあのちょっと注意してくださいね。それであの例題1はあの本当に完全に復習問題で、まあ規定に関する線形写像のあの表現行列の話です。まあどうしようかな。あの規定に関する表現行列って言った時は規定の行き先を見てそれを規定で展開する、それだけなんですね。だから、元の空間の規定と、移った先の空間の規定を用意すると。ほんで、元の空間の規定を、あの、線形写像で移すわけですね。それを向こうの、規定で展開するってことを普通やります。で、そういう話がここに書いています。で、規定を、規定の線形結合で展開するって言ったんだけど、その係数はですね、規定っていうのは規定を横に並べるんですね。これはもうそういう約束だから、標準的なそういう約束でやってるからそれでやりますね。でそうすると出てくる行列、その係数の係数をまとめた行列っていうのは左じゃなくて右側になります。この例題読めばわかるんだけど、規定が E1、E2、E3 って横に並んでるから、そいつの係数を取り出すのは右側に行列が来るので、それだけ注意してください。それで、縦割り、横割りの普通の行列の、演算規則で、かけてますので、well defined ですので、まあ、それだけ注意してください。ほんで、問題には、その数ベクトルの話を、やっぱり関数空間で考えるということなんですけど、これも、一緒で、規定がどこに行くかっていうことを見ればいいんですね。これ同じ空間に行くから、もう規定としては、この問題だと1と x と x2 乗だけです。それに関する表現行列を出しなさいと。まあ、これはもう本当に定義に従って、規定の行き先を求めて、求めるだけなんです。まあ、だからもうほとんど定義を問うてるような問題なんですけど、うん、まあ、この辺はすいません。ウォーミングアップです。さて、3ページ目から本題に入って、線形写像の像と書くっていう話になります。で像っていうのはイメージです。でこの像は先週やった現像像と全く同じ言葉です。で書くっていうのは英語でカーネルと言います。これは原点の現像のことです。だからまあもう像とか現像とかを線形写像で議論するっていう話になって、でこの話は実は2回目の授業である程度やってるんですね。で今日はそれをもっと詳しく規定とかを用いて議論すると、そういう話です。 ほんで問題3と問題5は、前者短者とか絡む、先週のノリなんですね。先週の厳密で地味な写像の証明と同じです。それに線形性が加わるって話だから、ちょっとこれは置いといて、回答を配ってから解説しますけど、一応例題2っていうものをもう一回詳しく見てみます。で、これも2回目の授業とほぼ同じなんですね。3次元空間考えて、そこの一次変換です。で、まず A の逆行列があれば求めなさいとかいうことなんですけど、行列式計算すると0です。で、ランクも、回数っていうのも、基本変形、真面目にやるとすぐ分かって、回数2だっていうことが分かります。だからこれ2回目にやった、問題6ですね。問題6にまさに相当する、状況になっています。さて、それで、2番が像を求めなさいって書いてるんですね。で、何も書いてなくて像って言ったときは、元の空間の行き着く先なんです。で、元の空間、今これ R3 ですね。だから R3 の像ってことなんですね、これ。で、R3 の像を求めなさいっていう問題は、だから2回目の授業の問題6でやってるんです。だからそれと全く同じことをやります。で、どうやるかっていうと、もうこういう問題の鉄則で、小文字の XYZ の行き先を大文字の XYZ と置くと、まあ、与えられた行列でこういう関係式が成り立っていると。ほんで、条件は何かっていうと、2回目の授業でやったのを思い出すと、小文字の XYZ は実数なんですよね。だから実数として、その今書いた式を、満たさないといけない。で、今書いた式は、小文字の XYZ に関しては、3変数の連立一次方程式ですので、それが実数解を持つ条件ということで、元々の R3 に属するっていう条件を使うことになります。で、その、拡大係数行列を基本変形すると、これランク2だから、ここに書いてある形まで行って、で、3行目が全部000ってくるわけですね。で、これは何意味するかっていうと、0×x 足す 0×y 足す0足す z がイコール、この、拡大した部分のここだっていう式なんですよね。だから、小文字の xyz がどんなに動いても、左辺は絶対0なんですよね。だから、この等式が成り立つためには、右辺も絶対0じゃないとダメなわけです。で、それが実数解の存在条件になるわけですね。まあ、いいですね。これも、昔やった通りです。で、だから、元々の三次元空間の、小文字の xyz は、全部、この大文字の 3x-2y プラス z イコール0っていうところに行き着くんです。で、これは、三次元空間の、平面ですよね。だから二次元に行き着いてます。っていうのも、二回目の授業でやった通りです。で、あの時は、像の、方程式を求めなさいっていう問い方をしたんだけど、もう今集合とか写像とか、ちゃんと先週やったので、像を求めなさいって言われると、これ集合ですので、集合の言葉で書くことにしましょう。だから、イメージの TA って書いてますけど、イメージの TA イコール、これは集合として、書く。だから回答に書いているような形で書きます。で、この問題では、方程式を用いた表現と規定を用いた表現両方書けっていうことを書いてるんですけど、これ何言ってるかっていうと、今書いた集合として、由緒正しく書いた部分の、ここに方程式がありますよ。3x-2y プラス z イコール0。この形で書くのが標準的な書き方だけど、一方ですね、この中の規定を適当に探して、規定が生成する、部分空間として書きなさいって、そういう問いなんですね。で、どうするかっていうことなんですけど、これ原点を通る平面ですよね。で、平面だと、方向ベクトルがあります。だから方向ベクトルを一時独立に2つ取ってくればいいんですね。何でもいいから。で、まあ、何でもいいんですけど、まあ、標準的には例えばですね、XYZ のうち、X を例えば S とかにして、Y を T として、それをパラメトライズして、それでパラメータ表示するっていうのが、標準的です。で、これ何やってるかっていうと、3次元空間に今平面一発しかないわけですね。で、その、平面上の点を表したいわけですけど、 仮想的に x イコール s っていう特別な平面をそこに入れるんです。 x イコール s っていうのは立派な平面です。 s を固定すればで y イコール t っていうのもまた立派な平面なんですね。で、3次元空間に平面が3発あると、それらの共通の交わりは何かっていうと、一般には1点になるわけですね。で、その1点を S と T のパラメータで表してるっていうことをやってるんです。で、これでこのパラメータライズで、この場合うまくいって、XYZ は、このような ST、2T-3S になるわけですね。で、そうすると、すいません、ここに書いてないんですけど、イコール、まず S で、くぐる、S で、S 倍の何とかベクトル、足す T 倍の何とかベクトルってできますよね。で、S 倍の何とかベクトルは、1、0、マイナス3と読めますね。で、T 倍の何とかっていうのは、0、1、2って読めますね。で、これが、方向ベクトルですよね。いいですか？今、平面上の点、小文字の XYZ っていうのは、2つのパラメータ S と T で、今言った2つのベクトルの線形結合として書けるって言いました。で、2つのベクトルが張ってる方向っていうのは 2次元ですよね。平面ですよね。で、S と T を変えれば、平面の2の点が1位に1つの S と T の、数の組で表せますよね。だから、これ規定なわけです。だから答えとしては、イメージの T っていうのはその2つのベクトルで、それが生成するっていう、記号を使って、このように書けます。生成するのは、このくの字の、これで、ガチャッと、規定を挟めばいいだけ。これで、一つの集合になります。まあ、いいですね。さて、それで、3番は、今度は、核を求めよう。カーネル T を求めなさいということなんですね。で、線形シャドウでは一般にこの像とか、核とかいうのは重要な概念で、まあ、こういうのを求めなさいっていう問題がよく出ます。で、これもですね、核っていうのは、さっき言った通り、原点の現像なんですね。で、原点の現像を集合として書けばいい。で、これもまた方程式と規定両方用いたっていうことだから、今のイメージと同じような形で答えを書きます。で、まず原点の現像が何かっていうのを具体的に求めます。で、これはもう昔やった通りで、行き先が原点だから、行き先を000と置いて、で、それの、これを満たす、小文字の XYZ 全体が現像なわけですよね。で、これでまた拡大係数行列を基本変形すると、下のように書けると。で、ランクが2になっていると。で、今度は、原点の現像だから、元の空間の関係式ですね。で、小文字の XYZ の満たす関係式が欲しい。で、最後の式を見ると、小文字の式に戻すと、X-Z イコール0と、y-z イコール0っていう式2つになってるってことですね、これ。で、これを満たす解は何かっていうと、それぞれが、3次元空間の中の平面と平面ですよね。だから、それらの、交わりは何かっていうと、直線なわけです。で、それを解くと、きれいにこれ x イコール y イコール z という形ですよね。だから、まあ、方程式を、用いて書くと、カーネルの t はこのようになると。で、さらに、規定を用いて書くとどうなるかっていうと、これは原点を通る直線ですから、この直線の方向ベクトルが規定になるわけですね。まあ、一次元だから、まあ、規定っていうか、一つ方向ベクトルを定めれば、それの定数倍で、2の、この直線上の点を表すことができますので、まあ、その方向ベクトルを出せばいいと。まあ、これはもう、素直に1、1、1ですよね。だから、カーネル T は、1、1、1で生成される集合だ。ということで、こうなります。まあ、いいですかね。さて、4番 T は全社か、T は単社か、ということなんですけど、まず全社かどうかっていうと、R3 の行き先が、向こうで待ち受けてるのは R3 なんだけど、それ全部に行きますかっていうと、もう明らかにそれはノーで、だから2番見ると、行き着く先は全部平面上の点になってるわけですね。R3 全体に行き着いていない。だから全社ではないというのはすぐわかります。で、単社かどうかっていうと、まあ、例えばですね、だから単社って行き先が一緒だったら元が同じっていうことですよね。で、例えば行き先として原点を考えると、今3番でやったように、原点に行く先っていうのは直線上の点全体ですよね。 だから直線上の点全体が原点にぶちゃって潰れてるんですよね。だから単車ではありません。まあ、これに関しては、問題3を先解けば、すぐにわかるんですけど、まあ、t が単車だっていうのは、実は、このカーネル t が、まあ、自明、原点だけだっていうことと、同値なんですね、実は。まあ、で、今、カーネル t っていうのは原点だけじゃなくて、直線上の点だから、もう単車じゃないということも、わかるわけです。まあいいですね。で、一般にだから3次元で線形写像を考えると健全な状況だったら、だから行列式はゼロでなくて正則な行列だったらへしゃげるけど、ふにゃっとこう斜めったりへしゃげたりするけど潰れたりはしないんですね。で、これが潰れたりする状況っていうのをじっと見ると、そこには原点の現像が自明でないと。原点の現像っていうものが、ひじめに存在しているってことが見えてきます。ということは2回目にも、言いました。で、最後ですね、この A の、固有値固有ベクトルを求めて、さらに、観察します。で、これは基本変形が簡単な行列を持ってきたんですけど、こういうのを持ってくるとですね、固有値求めるのも、ちょっと難しいんですよね。いや、簡単なんだけど、ルートとか入ってですね、固有ベクトルを求めるのは、ちょっと工夫がいります。まあまあ、でも頑張れば出ます。まあ、固有値はすぐ出ると思うんですけど、で、ここですね、固有値、0が入るんですよね。0と2プラスルート10と2マイナスルート10なんです。で、この固有値が0が入るっていうのが、このカーネルの存在と全く、対応してるんですよね。これはわかりますか？固有値って何かっていうと、例えば固有値が2の固有ベクトルがあったら、この線形写像をかますと、その固有ベクトルの方向に空間が2倍されるってことですよね。固有値が2分の1だったら、その方向に空間が半分に、2分の1倍されるってこと、縮むってことですよね。いいですよね。だから固有値固有ベクトルっていうのを求めると、その固有ベクトルの、固有ベクトルで、その、まあ、二次元だと思うと平面を、格子状に、メモリを書くことができますよね。で、そこに線形写像を施すと、その固有値分だけ、その方向にこう伸びたり縮んだりするっていう。まあそういうのがだから見通し良くなるから、固有値固有ベクトルっていうのは重要なわけです。で、この線形写像は特別で、ペシャッと潰れるって言いました。で、潰れるっていうことは、ゼロ固有値があるんです。いいですか？で、固有値がゼロっていうのは、それが完全にゼロ倍されるってことなんですよね。だから、その方向のベクトルは全部スクラップされる。長さゼロになるってことなんです。いいですか？で、固有値に0があるんだから、例えばこの、行列を、上三角とか標準化すると、固有値がこの対角に並ぶわけですよね。で、固有値に0があったら、もうそれで直ちに行列式は0だっていうことがわかるわけです。いいですね。だからここで行列式は0と、0固有値があるっていうことと、対応しました。あ、ほんで、それで潰れる方向があるっていうことも、対応するってことがわかりました。それで、まあ、固有ベクトル、例えば頑張って求めると、こんな風になって、この固有ベクトル111っていうのは、まさにこの原点の、現像の方向ベクトルですよね。だから、カーネルを規定で、表した時の、そのベクトルなわけです。いいですよね。それでですね、残りのこのルート入ってる方の固有ベクトルは、ちょっとですね、厄介な、難しいんですよね。まあ、やり方はいろいろあると思うんですけど、まあ、例えばですね、これこの固有ベクトル2つは、この平面張ってる、この平面の方向ですよね。わかります？この線形写像は、R3 を、この平面に映すわけです。そうすると R3 の中、R3 っていうものを、この3つの固有ベクトルで張ったとしますね。それで、線形写像をバッとかますと、0固有値の方はべちゃっと潰れて、この残りの2つは伸び縮みするだけなんですよね。この固有値分だけ。で、それが張ってんのが、このイメージの平面なんですよね。いいですか？わかりますか？だからそのイメージとカーネルを無理やりこう、同じ空間に重ねて書くと、わかると思うんですけど、まあ、今言った通りなんだけど、だから平面、その像の平面方向はひたすら伸び縮み。何回これかましてもそこは伸び縮み。で、 カーネルの方向は潰れるんですよね。わかりますか？まあだから、こういうベクトルはこの平面上乗ってるから、平面の、パラメトライズっていうのはさっきやりました。S と T でパラメトライズできますね。だから S と T のこの、パラメトライズされたベクトルがこういうベクトルのはずなんですよね。まあそれを用いて S と T を求めるっていう風にしたら、ちょっと比較的楽に求まります。まあ僕はそれでこれ求めてます。で、いいですかね。で、だから一般に線形写像っていうのは、もともと今これ R3 だけど、行き先は R4 かもしれないですよね。R5 かもしれないけど、この R3 っていうものを保持して、この3次元分を3次元分に移すんです、一般には。その状況だとカーネルは、原点しかなくて自明なんですよね。まあカーネルはないと言ってもいいです。原点だけしかない。だからイメージは R3 そのものなんです。でところが、カーネルがあると、潰れた分だけ、行き先が、潰れるんですよね。だから今、カーネルは1次元でした。だから本当は、普通だと3次元分、行き先はあるんだけど、1次元潰れたから、行き先は2次元になってる。だから、で、さらに、これ別の問題で、カーネルが2次元ある場合っていうのもあるわけですね。例えば、基本変形して、この、小問の3番で、これ回数が2だったから、平面と平面の交わりで直線ってなったんだけど、これ回数が例えば1だったら、平面が一発しかないわけですね。で、それが原点の現像だから、その場合は、カーネルは2次元あるんです。で、その2次元分が潰れるんですよね、ブシャッと。そしたら行き先は、その場合は1次元になるんですよ。まあ、それもこの小問2に戻ればわかるけど、回数が1だから、今度、000000っていうのは3行目だけじゃなくて2行目にもいるわけですね。そうすると2行目と3行目両方でこの大文字の、XYZ に関する関係式ができますね。そうすると、イメージの方ですけど、イメージの方で今度平面が2つ交わるっていう条件になるから、その場合はイメージが1次元になります。で、いいですか？今言った状況は、ランクが、カーネル、回数が1の場合ですね。その場合は、カーネルが2次元。ほんで、イメージが1次元になってます。で、いずれにしてもですね、カーネルの次元とイメージの次元っていうのは足すと、一定なんですね。一定で元の空間の次元になります。まあ、これは次元定理とか言ったりしますけど、まあ、それコメントでちょっと書いてます。まあ、これが線形写像の本質というか、まあ、重要な性質なんですね。まあ、これを、まあ、規定とか用いて、あるいは固有ベクトルを用いて、完全に理解するっていうのがこの例題2の趣旨です。いいですかね。まあ、この辺は結構重要なんです。まあ、これの類題は、問題4と、今日の宿題の問題7にありますので、ぜひ、時間かけてじっくり取り組んでください。はい。では、また、1時間半ぐらいしたら、2時半ぐらいになったら、回答を、掲載しますので、その時にまた、回答の解説をここからやります。では一旦抜けます。はい、ではそろそろ回答の解説をしようと思います。それで問題1は規定の判定ということで何でしょうね規定でないというのは答えは EAO なんですけど規定でないというのはその規定の性質とか定義に反するものを選べばいいわけですね。でこれ一番最初に R で1と X と X によってあります。でこれは2次以下の、多項式全体の、ベクトル空間ですね。で、これは定義を見ると、これも定義の2の弦が、X2 乗と X と1の線形結合で欠けてるんですよね。だから、これ見た瞬間に、この X2 乗と X と1が規定だということが、わかるわけです。だから R は規定なんです。これがもう一番標準的な、規定になってます。だから次元は3なんですよね。規定3つだから。規定の数が次元です。それが、一応それ、確認すると、規定っていうのはもう数は変わりません。だから4つあるものとか2つあるものはもうそれだけで規定ではないっていうことがわかります。で、規定でないっていうのを示したければ、まあ、規定が持つ性質、1独立性だったり、あるいはその2の、ベクトル空間の弦が、規定の線形結合で1位にかけるとかですね。まあそういうものを満たさないと。まあそういうことを言えばいいわけですね。で、1独立でないっていうのは、だから1従属な、なんか特別な関係式が、その、 与えられている原動詞にあるはずだから、まあ、それを探せばいいわけです。まあ、そんな風に答え書いてます。で、規定であるっていうのを示したければ、まあ、ちょっとあは自明すぎるんだけど、例えばですね、うとか、あとかもそうですかね。かもそうなんだけど、まあ、これはですね、この与えられた、例えばうだったら1と x と x プラス2の2乗っていうもんですけど、こいつは線形結合で、まあ、2の弦が1位にかけるかどうかっていうのを、確かめればいいわけです。で、どうすればいいかっていうと、2の弦は、a0x2 乗足す a1x 足す a2 だから、これが与えられた1と x と x プラス2の2乗の線形結合で、だから、その係数を pqr として、イコールと結んでみると。で、その時に p と q と r が与えられた a0、a1、a2 でかけるか、っていうことですね。で、この場合は、真面目にそれをバラッとバラして比較すると簡単にまとまって、まあ、このようになるんですね。まあ、こう言えば、もう1位に、2の弦がこのように展開できたから、明らかに規定だと分かります。まあ、同じことをカーでもやってます。まあ、いいですね。それで、もう一つは問題2で、これも規定の表現行列の、まあ、復習なんですけど、まあ、関数空間になってるから、ちょっと最初、うっと思うかもしれないけど、やることは一緒で、とにかく規定の行き先を計算しなさいと。それを元の規定で、展開しなさい。それだけです。で、例えば1番だと、計算すると、t の行き先はこんな風になると。まあ、普通はベクトル、数ベクトルとかでやってたんだけど、それが今関数空間の、多項式の空間の弦になってますので、まあ、そこだけはちょっと目新しいんですけど、まあ、でも計算は簡単です。で、計算したならば、それを、今与えられた1と x と x 乗で展開することはできますので、まあ、そこで、出てきたこの行列が、この規定に関する表現行列ってわけです。もう、だからほとんどこれ定義を聞いてるだけですね。まあ、2番も一緒です。まあ、宿題にもありますので、まあ、ゆっくり復習して、まあ、この辺は点数が確実に稼げますので、で、時々この行列 A の、なんていうか、行と列が逆の、点値の行列書いてしまう人がなんか数人いるんだけど、気をつけてくださいね。定義にちゃんと照らし合わせて計算すれば絶対合います。で、行列は、縦割り横割りですね。左側のが横割り、で、右側のが縦割りのルールがありますよね。そのルールに従って、ちゃんと書けば必ず合います。まあ、やってください。それで、次の、問題3とかですね。まあ、問題3の、1番はちょっとメインは単車条件の2番だったんだけど、そこでちょっと使うので、まあ、原点を原点に移す、ゼロベクトルをゼロベクトルに移すということを示しなさいというのを加えました。まあ、これはどうやっても、線形性を使えば解けるんですけど、まあ、例えば和の方の線形性を使うと、回答に書いているような形になります。それで、次に示すのが、カーネル t が自明ならば、t が単車っていうことなんですね。で、これはもう本当に先週と同じです。先週はもうほとんど一手詰め将棋か三手詰め将棋ですよね。もう定義しか聞いてないか、あるいは定義を一回クイッと使うだけで解けてしまうってことだったんだけど、線形写像が絡むと、線形性っていうのをさらに使わないと、解けないです。だからまあ五手詰め将棋ぐらいになることがありますけど、まあせいぜい五手詰めです。で、しかも線形性っていうのは単純な性質だから、まあそれはちょっと慣れれば、すぐに使いこなせるようになります。まあそれの典型的な例として、挙げてます。で、線形性は途中で一つ使ってるんですけど、で、証明の方針は、今、条件があったときに、それならば t が単車っていうことだから、単車性を示せって言ったら、まず行き先が同じと、最初に仮定する。で、そうすると元も同じだっていうことを結論で出せばいいわけですね。で、それをやってます。まあ、読めばもうこれすぐわかります。で、次に、逆方向。t が単車ならば、カーネルが自明だということを、証明します。まあ、同値で、いきなり同値変形で証明できればいいんだけど、こういうのは、後手詰め将棋になるから、 なかなか、うまくいきません。そういう時は、もう、落ち着いて、左ならば右ってやってから、右ならば左ってやるのが定石です。で、それをやります。で、カーネルが自明だっていうことを示すんだから、まあ、T が単車は条件ですね。だから T が単車は途中で使います。で、だからカーネル T の弦を2に取ってきて、それが0ベクトルだっていうことを言えばいいんですね。その方針でやってます。で、そこで、さっき小問1で使った、線形写像が0ベクトルを0ベクトルに移すという性質を使っています。まあ、これも、見れば、解説もいらないと思いますけど、まあ、こんな風にして証明します。まあ、ゴテズメッチとこれは大げさかもしれないけど、まあ、とにかく線形性を使うっていうことが加わりますので、まあ、ワンステップちょっと増えます。問題4はもうさっき言った通りだから、省略して、で、問題5もですね、まあ、ちょっとごちゃごちゃ書いてるけど、真面目に読めば、線形性っていうものをとにかくうまく、使うと、証明できます。あ、そうか。これで終わりなんですね。うん。今日の問題すいません。もしかしたら少なかったかもしれないですけど、うん。まあちょっと申し訳ないですが、今日はこれでもう5ページいったので、これ以上は作ってません。ボーナスもちょっと浮かばなかったので、申し訳ないです。よろしいでしょうか。で、質問があったら、遠慮なく、メッセージとかから、言ってくださればいいんですけど、まあすいません。まあ、ズームで来週立ち上げたときに、まとめてやってくださっても構いません。まあ、ここは、少なくとも中間試験の範囲に入りますので、まあ、ぼちぼち復習していった方が、いいのかなという気もしています。はい。じゃあ、今日は、このくらいにします。じゃあ、お疲れ様でした。